前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、11月ももう残すところあとわずか、まあ、今年もあとわずかとなってまいりました。那覇市議会は、11月定例会が、26日から始まる予定、でございます。まあ、約1ヶ月なんですけども、こちらもご注目ください。さて、本日のゲストです。本日は那覇市若狭児童館館長の遠山綾子先生にお越しいただきました。綾子先生、おはようございます。
おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、若狭の子供たち聞いてますかね。
本当ですね。でもね、ちょっと学校に行ってる時間帯ですね。
そうですね、うん、はい。では今日は最近のね、はい、児童館、はい、特に若狭公民館の事情などをお伺いしたいと思いますが、ちょっとその前にですね、はい、私の活動の報告をさせてください。
は
い、
教えてください。
はい、日本最大の政策コンテスト第16回マニフェスト大賞が、今年も行われまして、去る12日に、六本木ヒルズアカデミー、まあ、六本木アカデミーヒルズですね。で、授賞式が行われました。今年は、まあ、過去2番目に多い応募数で、2730件の応募を全国からいただきました。はい。そして、まあ、その中から、なんと私どもの中山中学校の取り組みがですね、はい、うん、マニフェスト推進賞市民団体部門で最優秀賞を受賞するという。
おめでとうございます。素晴らしい。
私がありがとうございます。
なんかでも嬉しいですよね。
ご厚なもので私もお手伝いをしました。はい、先生がね、はい、担当の先生が応募くださったんですが、お忙しい中、はい、どういった取り組みかというと、公民の授業、3年生、はい、中学3年生ありますね、それの企画授業で、ま、自分たちの、町を考える、ま、住民自治を、自ら実践しながら考えるというような内容のものでした。那覇市の課題についても子どもたちは調べて、はい、はい、それで私も呼ばれてですね、はい、いろいろと議会の役割や、条例の作り方など、お話をしました。で、その後で子どもたちが那覇市をこうやったらもっと良くなるという条例案を10本市議会に提案を
すごいですね、
はい、してくださったんですね。非常にユニークな青春使用条例とか。
ああ、いいですね。
はい、海の声が聞きたくて条例とか、はい、本当に生徒たちならではの感性を、うん、あと9年間会出席で9万円プレゼントとか、そういうのもありました。はい。で、それを受けまして、はい、教育福祉常任委員会というところの、陳情案のところで、じかに生徒たちの声を聞こうということで、うん、お呼びして、お話を聞いた、はい、もう大人でも緊張するんですけども堂々とね、はい、子どもたち発言をしていました。で、そして制服の自由選択制に関する条例案2つの陳情が採択をされたと、
うん、すごいですね。子どもたちね、本当に、はい、自由な柔軟な発想の中で、やっぱりきちんと自分たちがこういうふうにあってほしいっていう強い思いっていうのをしっかり大人に伝えて、で、またね、議員の皆さんがしっかり受け止めたっていう、素晴らしい取り組みですね。
はい。もう、この後じゃあ、それ、その陳情が実現できるのかというところ、まあ、私も含めてですね、次回でも、質問などで、取り上げていますので、はい、注目いただきたいと思います。そして、その、賞ではないんですが、また那覇市からは国場児童館のですね、はい、地域選抜に残ったんですよ。これも素晴らしい取り組みでした。ちょうどね、那覇市議会議員選挙が7月にありまして、はい、その頃にじゃあ新しい議員さんたちに声を届けようということで、国場児童館の子どもたちがですね、はい、いろいろな意見をお寄せくださって、またこれも議会に持ってきてくれました。
子どもたちにとってね、議会場が本当にね、議員さんの皆さんが、身近な存在になる、で、しっかり気持ちを受け止めてもらえるっていうことは、すごくすごいいい勉強になったかと思いますね。
はい、そうだといいと思いますが、自分は将来議員になるって言ってくれたんです。この来てくれた子が。それは嬉しかったですね。
確かに、以前ね、私たちも、地球ハートクラブで、お伺いしたときにね、子どもたちも、こういう場所でね、議会で行われてるんだっていうとかね、議員になりたいなとかっていうふうに、議長席ってすごいとかっていうふうに、 やっぱありましたので、私たちもぜひ、はい、機会があれば、
勉強して、
はい、取り組んでみたいと思います。頑張ります。
ぜひ、議会ウェルカムですのでね、皆さんお越しいただきたいと思います。ということで、まあ、マニフェスト大賞、まあ、グランプリは、出産、議員の出産に関することに取り組んでいるネットワークの皆さんだったんですけども、沖縄からも、子どもたちが特に頑張ってます。
素晴らしいですね。
はい、大人も頑張りましょう。
はい、
議会も頑張ります。
頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。ちょっと長くなりましたが、それでは綾子先生、児童館の話なんですけども、
はい、
今年はやっぱりまだコロナの影響でね、長いこと。
そうですね。うん、まあ児童館児童福祉施設なので、0歳からね、18歳までの子どもたち、もう誰でも遊びに来ていいよっていう、本当に自由に来館できて、うん、居場所であってっていう、遊びの保障をする場所っていう位置づけではあるんですけれども、うん、どうしてもこの緊急事態宣言中はね、うん、子どもたちもステイホームの期間も長かったですし、一人で留守番ができない子だったりとかっていうのを、うん、まあ、柔軟に児童館受け入れっていう形で閉館はしたかったんですよ、
はい、
うん、他の市町村さんではどうしてもね感染状況に応じて、まあ、臨時閉館っていうのもあったりもしたんですけれども、やっとでも今この10月ね、うん、子供たちの声が返ってきた、本当に嬉しいなっていう、はい、もう待ってたよっていうような感じで、うん、あと本当に本来だったらね、小学校1年生からは、子供だけでも遊びに来れる場所、はい、まあもちろん、緊急連絡先のご登録いただくんですけれども、その1年生の子たちが、児童館に足を運ぶ機会がなかったなっていう、低学年の子たち、特にね、今後どう取り込んでいくのか。
はい、
職員も今までだったら小学校に出向いていって、読み聞かせをしたりとかっていうふうに、あ、児童館の先生が来たっていうような、あと祭りだったりとかでも、うん、移動児童館っていう形で各小学校に出向いたりとかして、はい、児童館を PR してきたんですけれども、うん、やはりこの数年はね、自粛で、うん、児童館ってどこにあるのとか、どんなことをしてるのかなとか、っていうことを知らない子供たちが生まれてしまった。はい、
うん、
まあこれを取り返すためには、今後私たち何ができるんだろうっていうようなところで。うん、はい、やっと子供の声が児童館に帰ってきた。ね、いいですね、嬉しいですよ。
うん、そう、児童館どこにあるので聞いていいですか？
はい、ですよ。
知らない方もいらっしゃるかなと。
そうですよね。
はい、若狭児童館はどこにあって、どういった、地域の子たちが来てるんでしょうか？
あ、はい、若狭児童館はですね、本当に若狭の海沿いの方にありまして、はい、まあ、古い市営住宅1階の方になって、うん、もう創立43年の古い児童館なんですね。で、エリアといたしましては、まあもちろん若狭小学校ですとか、うん、まあ児童館だよりお知らせを、はい、お届けしているのが、まあ天府小学校だったり、若狭小学校だったり、泊小学校だったり、はい、明けぼの小学校だったりっていう、はい、まあ広いエリアで、
うん、
那覇中航空と、はい、あと、まあ上根は中学校も、はい、はい、入っているような感じで。
うん、58号線から西側、
ね。そうですね。はい。公民館と同じような感じで、はい、
うん、
まあ、いろんな子たち、まあ、地域外からいらっしゃる、
うん、
方もいらっしゃるので、はい、この地域の子しかダメだよっていうことはもちろんなくて、はい。はい、
うん、
エリア的にはまあ広いんですけれどもね。
はい。うん、なんかいろいろ、畑も。
そうですね。小さい花壇だったんですけれども、私たち自分たちで職員が耕運機を借りてきて、耕して、土作りからやって、はい、まあ、大根葉植えてみたり、ニラ植えてみたり。で、それを収穫して、ちょっとしたおにぎりを作って食べてきたりっていうのも今までこの10年やってきたんですけどね。なかなか今このコロナの影響もあって食事提供ね、調理が難しかったりってもあったりもしたんですけど。
うん、だから学校の休業期間中っていうのは本当に子どもたちどこに行ったらいいのか、
そうですね、
やっぱ外でも遊びたいし、うん、ね、やっぱ児童館が空いててくれたっていうのは本当に、
ね、そうですね、ウェルカムっていうことはもちろん言えなかったんですよ、うん、みんな我慢してるよねって、はい、自由に遊んでいいよっていうのは難しいねっていう中ではあったんだけども、何かあったら声を聞かせてって、
うんうん、
いう感じで、もう顔ね見せてくれるだけでも嬉しいなって、うん、
はい、
あとは中学生の子供たちがどうしても図書館とかがもう閉まってる、学校の図書館も利用できないって言った時に、宿題をしたいんだけれども、宿題をする場所がない。っていうことで、まあもちろん感染予防とかね、人数制限とかもかけながらだったんですけど、宿題を助けたよ。まあ地味に静かに開催はしていて、うん。自由に飲みで遊んでキャーキャー騒いでいいよではないけれども、こういった居場所としての使い方もあるよっていうことが、 できたのかなっていうことで、はい、
そうですね。それで、まあ、今はもう、うん、
そうですね。少しずつ、はい、はい、クラブ活動も再開して、ダンスだったりとか、卓球だったりとか、あとも地域のね、高齢者の皆さんも、はい、子供たちがいないちょうどこの時間帯ぐらい、まあ、午前中の10時から12時の時間帯に、はい、週1回ですね、卓球をされにいらっしゃったりとか、はい、あと乳幼児の親子の集いの広場事業、子育て支援事業やってますので、はい、やっぱり乳幼児の親子さんが、うん、遊んでもいいですかとか、空いてますかっていうような感じで、新しいお顔も少しずつ増えてきて、あ、嬉しいなって、はい、屋根のある公園
ある公園
いい、ね、親戚のばあちゃんちぐらいで、はい、
はい、大人も子供も、子供も大人もですね、はい。はい。なるほど。ハロウィンから。
そうですね。
の頃からですか。そうですね。イベントなさったんですね。
そうですね。室内で、今までね、児童館の方では、お化け屋敷迷路っていうのをまあずっとやってきていて、うん、本当に多い時にはもう1日5、600人来場して、3日間でも1500人来たりとかっていうふうに、迷路とか、お化け屋敷とかもお祭りだったりとかっていうふうに、子供たちを中心に、実行委員の子供たちを募って、どんなのをやろうかってテーマを決めて、制作して、運営して、安全管理も子供たちも一緒にやっていくっていうのも、この10年やってきたんですね。やっぱりでもそういった大規模なものはあんまできないよねっていうところもあって、でも楽しいことをやりたいねっていう、まあ、工夫をしながら、まあ、行事を少し再開したりですとか、あとやっぱ地域のまちづくり協議会さんと連携をして、はい、中で遊べないんだったら、その地域を使って、ハロウィンを楽しむこともいいんじゃないか、ということで、ただじゃあ仮装してお店を回るって、まあ、それももちろん楽しいよ。っていうところだったんですけれども、昨年からですね、まあ、若狭小学校区、まちづくり協議会さんの方が、この公民館から児童館、はい、まあ、同じ NPO ではあるんですけれども、このエリアの中に、安心安全な子供110番のお店がどこにあるのかっていうシールラリーを開催して、そのお店の前にあるシールを、地図に貼っていって、児童館がゴールで、ご褒美のくじ引きをしたり、お菓子をもらったりっていうことを開催して、すごく楽しかったんですね。今年も100名ぐらい子供たち参加してくれたんですけれども、はい、で、その話を、まあ、天秤小学校区のまちづくり協議会の皆さんも、はい、ぜひ取り入れたいですっていうことで、今年度、西消防署の通りに、はい、を中心に同じような感じで、また学童さんとかと連携して開催することができたので、まあ、児童館も地域と連携しながら、子供たちに楽しいことを提供できた、もう第一歩だったかなっていう、はい、すごく楽しかったです。
へえ、もう子供たちもずっと遊びたくて。
そうなんですよね。なかなかね、学校も行事もね、できないっていう状況も続いたりもしてたので、学校とも連携なかなか取れなかったんですけど、やっぱりその後からはね、何か、お便り持ってたりとか、まあ、集まりがあったり、学校行くと、ああ、児童館の先生だとか、ハロウィンの人だとかっていう、私も仮装したので、海賊の人だとかって言われたりとかっていうふうにして、やっぱ1年生の子たち、少し児童館を知ってもらういいきっかけになったなって、思いますね。はい、
児童館の、まあ、ポジション、私も議会で比較的取り上げる方なんですけども、はい、児童館って18歳までですか。
そうですね。
誰でも使えるじゃないですか。はい、ね、そういうセーフティーネットとして、まあ、行政は非常に力を入れるべきだなと思っているところなんですけども、その児童館の役割、はい、どういうふうに感じてますか。
児童館の役割ですか。居場所なんですよ。本当に疲れたなってきた時にも、どうしたの、何があったのってとかじゃなくて、本当にアメちゃん食べるっていう感じで、寄り添いながら子供がポロポロってつぶやく言葉に耳を傾けられる、意外と深刻な問題だったりとか、思春期ならではの悩みだったり、お友達関係、学校のね、とか親御さんとの関係の中で、はぁって言ったり、もちろん楽しい楽しいっていうふうに発散、はい、ここだったら思いっきりボールが投げられるぞとか、ブロック高く積んでお家ができたぞとか、一輪車練習して乗れるようになったぞとか、っていうふうにあったりとかっていうふうに、本当に制度道を子供たちうまく使い分けながら、異年齢で交流できるのが良さなのかなと。
そうですね、
今学校も 運動会とかもそうなんですけれども、学年別クラス単位の単位だったりとか、はい、学年単位での、行事とか活動にどうしてもなってしまって、しまいがち。だけど、児童館は本当にそれこそ0歳から18歳の子が来て、異年齢でもちろん学校も違う子もいる。うんっていう感じで、もう支援級の子も来るし、はい、本当にいろんな子たちがいて、高校生の弾くピアノを聴いて、こんな素敵なお兄ちゃんになりたいとか、乳幼児の親御さんが、はい、赤ちゃん連れてきて、で、それを中学生、小学生が、赤ちゃんかわいいとか、行ったりとかっていうのも、児童館ならではではないのかなっていうふうに思いますね。もちろん、自由ライカーなので、何かあった時に私たちも真剣にやって、はい、もう来ないしとか言って、言ったりすることもあったりするんだけど、またひょっこり来てね。何事もなかったかのように。そういった意味での居場所なのかなって。思いますね。
なかなかその学校に馴染めない子でも、まあ児童館だったりヒーローになったりね。
そうですね。
そういうこともありますしね。
どうしてもね、お祭りとかさっきもちょっと実行委員会って話もしたんですけれども、よく学校でね、そういったリーダーになる子って、お勉強もできて、先生受けが良くて、いいとこ、いいね、お利口ちゃんじゃないですか。そういう子じゃない子たちがうち来てる中で、やっぱりあなたはこれお願いねって言った時に、もう、自信を持って、私はこれ任されたから、これ私がやるんだっていうふうに取り組んでくれたりとか、もう学校で発言なんてもう声も聞こえないよっていう子がマイクを持って司会をやってるのを、学校の先生が見てくださって、ああ、この子ってこんなに生き生きするね、このこと、こともあるんですねっていうようなことが今までもあったりとか、はい、いろんな子のね。
またあれですね、若狭児童館、まあ、歴史もありますから、世代をこう、超えてじゃないですけども、はい、
本当 ね、
遊んでた子が、
はい、そうなんですよ。
はい、
そうですね。民営化されて、10年、なって、今回、もう10年目なんですけれども、はい、やはり私も、携わって10年、あの時2歳だった子たちが、もう本当にね、小学校卒業、中学生にもなるし、はい、あの時、中学生だった子たちが、本当に先生赤ちゃんできたんだ、とかっていうふうに、ね、来てくれたりとか、成人式だよって、うん、2年、3年前ですかね、成人するメンバーが、児童館で、タイムカプセルの中身をね、受け取るっていうか、懐かしい映像を児童館でちょっと上映してみようっていう風に、成人式の前日に集まって、うわ、夏い、夏いとか言いながら、
夏いって言うんですね、今の子たちはね。
懐かしいね、そうそうそう。ああだったよね。そういえばもうこの校舎ないよね。とか、っていう風な話をしたり、ありますね。やはり若い世代のね、早くで結婚して早くで子供が生まれる子たちも、やっぱりいるので、今度はまた、まあ、お母ちゃんからばあちゃんの気分な、
いや
なったりもするんですけど、
は
い、うん。
なるほどね。ところで、あやこ先生はどうして児童館の先生になろうと思って、
不思議ですよね。私、本当に保育士だったり、幼稚園で勤めたりとか、あとはもう全然関係ない一般の仕事、
はい、
させてもらったりとかっていうふうに、いろんな職を、やってきたんですけれども、たまたま、長男が、保育園に入るタイミングで、ある認可園に勤めていて、で、長女、次女っていうふうに、はい、子供が授かったときに、私は一保護者として、児童館、もともと長男の時から、近くの、くもじ児童館さんとかっていうのは、乳幼児教室とかっていうのはあったりもしたので、はい、産休育休の期間とかに、とか、あと夏休みのイベントとか、お化け屋敷だったりとかっていう、そういった取り組みに、私は子供を連れてくる保護者として、はい、足を運んでたんですね。で、児童館があるっていうことを、知っていて、で、私と一緒に保育所に勤めてた同僚が、児童館で勤務してるよって話で遊びに来てっていう話もあって、で、私本当に本当保育所に戻るつもりだったんですよ。はい、だけど、次女をね、妊娠出産の時に臨月で転んでしまって、足の骨をバキッと折っちゃって、そうなんで、ちょっといろいろあってね、保育士復帰するのはちょっと不安だなっていうのもあって、その中で児童館の職員として、もしよかったら働かないっていう、はい、声をいただいて、産休代替だけどどうよっていうような感じで、話があったんですね。で、あとは本当におかげさまでありがたいことに子供を連れて、私の娘も一緒に、児童館に、 はい、働くことができたので、小学校、まあ毎日連れて行くわけではないんですけれども、一緒に児童館の行事を私は娘たちと体験することができた。
いいね、う
ん、お祭りだったり、本当にキャンプに行ったり、
はい、
はい、離島に子供たち本当に連れて行ったりもしてるので、
なるほどですね。
はい、で、それで、まあ、地域の、まあ、お母ちゃんっていう形で、はい、PTA とも連携したりとかいうふうに、はい、もう、私にとって生活の一部になりましたね。
ですね。その、保育園とはちょっと違って。
ちょっと違って。初めは戸惑いましたよ、やっぱり。担任持ってきてね、幼稚園とも保育園ともちょっと違うじゃないですか。小学生どんな風に遊ぶんだろうっていう感じで。で、まあ、児童構成2級免許っていうのがあるので、はい、そういった研修とかも受けて、まあ、保育士と幼稚園教諭持ってたんですけど、それにプラス、はい、児童館の職員としてのやっぱり勉強をしていく中で、あ、児童館って面白い。はい、はい、そういう感じで今10年、あっという間ですね。
はい、もう本当に私も綾子先生に会うとほっこりするので
、
元気をたくさんもらってるので、はい、皆さんも若狭児童館にまたね、綾子先生もいますから、
ありがとうございます。
行ってほしいと思います。さあ、綾子先生最後ですが、
はい、
これから若狭児童館、どういった取り組み、また、先生が、館長としてですね、どういった取り組みをしていきますか？
そうですね、やっぱり児童館がない地域、まあ、先ほど最初にお話ししたんですけれども、うん、ないエリアの子供たちで、はい、やっぱり遊びの場所を求めている子の多いので、ゆくゆくは、まあ、移動児童館だったりとか、子育て広場の、うん、まあ、移動講座っていう形で、その地域密着の遊びの場所の展開だったりとか、はい、やっぱり子供に遊びって楽しいんだよっていうことを、伝えられるような活動。あと自然体験、うちはもう本当に大切にしてきたので、はい、今後もですね、やっぱり生きる力を育むためには、野外活動を通じてのやっぱ食育だったりとか、まあ、畑で栽培もそうなんですけど、子供たちがこの何があっても楽しい、大人って楽しいって姿を見せたいですし、強く、ね、生き抜くための力を育てたい。はい。
そうですね。はい。
いろいろ何ができるのかな、ね、児童館だからこそできることもあるのかなっていうことを試行錯誤しながら、はい、職員一同頑張っていきたいなと思ってます。
はい。ね、立地もね、もう海も隣にありますし、
そうですね。
はい。
はい。
まだまだエリアの中でもね、遠い子たちもいますからね。
はい。
はい。若狭公民館がパーラー公民館やってみたいに。
そうなんですよね。
はい、パーラー児童館。
パーラー児童館。はい。
みたいな。もということですね、はい、楽しみですね、
ありがとうございます、
はい、これからもますます子どもたちのためにまたお父さんお母さんまたね、はい、地域の皆さんのためにも頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、前向きの議会劇場、本日のゲストは那覇市若狭児童館館長の遠山綾子先生でした、ありがとうございました、
ありがとうございました、